社会ゆきりは、皆さんこんにちは、堀尾健です。これをですね、録音しているのが、2017年の、10月の27日ということです。もう寒くてですね、北海道は、そんなにガンガンっていうわけじゃないんですけども、ストーブは焚いております。毎日焚いております。まだね、雪は、初雪あったんですけども、雪が連日降るという状態ではないので、冬到来というのはですね、まだ先なんですけれども、寒くなってきましたんでね、風に気をつけなきゃいけないなというふうに、思っております。皆さんもね、くれぐれも体調を壊さないようにしてください。本当に風邪ひいてしまいますとね、仕事にもね、支障をきたしますし、ありとあらゆる点に支障をきたしますんでね、とにかくですね、疲れたら休むということをですね、自分で合言葉にして、疲れたら休んで栄養をとると、ね、疲れたら栄養をとって休むか、疲れたら栄養をとって休むということをですね、自分自身に合言葉としてですね、言い聞かせて、対応してください。ではですね、今日もですね、いろいろとお話ししたいと思うんですけれども、私のポッドキャストって、おそらくですね、一人ぐらいしか聞いてないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そうです。あなたしか聞いてないんです。他の人誰も聞いてないんでね。ツイッターやってたってですね、お気に入りもリツイートももうめったにないですからね。ほとんど私、人気がないんです。それでもですね、あなたは、私のですね、ポッドキャストに耳を傾けてくださっているということで、今日もですね、あなたのためだけにですね、あなたのためだけに、お送りしたいなというふうに思っております。で、今回はですね、恐怖と不安のメカニズムと、いうですね、テーマでお話を、していこうかなというふうに思います。病的な恐怖、病的な不安っていうのがあるんですよね。明らかに正常じゃないですね、状態ですね。病的に怖い、病的に不安であると。で、そういうようなですね、症状の人っていうのが、結構、いるんですよね。で、そういう状態でも必死に生きているという人がいらっしゃいます。で、これをですね、聞いていらっしゃるあなたがですね、そういう状況かどうかは分かりませんけれども、そういう状況になってもですね、おかしくないんですね。いつそういう状況になってもおかしくないんで、聞いておいていただければいいかなというふうに思います。ちなみにこの話すごく長くなります。おそらく いつもこれ、1時間番組で、やってるんですけども、今回はこれ2時間必要かなというふうに思いますんで、前半後半分けて、2時間でお話ししたいなと思います。というわけでですね、とりあえずですね、いつもながら、政治の話をしたいなと、先に政治の話をちょっと触れていこうかなと思うんですけれども、先日ですね、衆議院の、解散があって、解散総選挙がありましたね。選挙があったばっかですね。で、結果としてはですね、与党ですね、自民、公明の議席はですね、わずかに減ったということであって、ほとんど変わらなかったと。で、変わってしまったのが野党の構造ですね。野党の構造が変わりましたということですね。前原さんがですね、民進党のですね、メンバーをですね、全員希望の党に、行かせるというような話で、 あったんですけども、そういう話を前原さんはしたんですけども、まあ現実ですね、まあ小池百合子がですね、排除しますっていうことを言ってですね、まあリベラルの人間をまあ受け入れないということになって、それでまあ枝野幸男さんがですね、立憲民主党っていうのを立ち上げて、そこでまあリベラルのですね、まあ民進党の、リベラル系議員をですね、吸収したという、まあそういうようなことですね、ざっくり言うと。で、結果としてこの立憲民主党が50議席獲得をしたってことですね。まあ70人以上経ったんですけど、まあ落ちた人間はいるんですが、まあ一応55人獲得して、野党第一党になりましたってことですね。で、まあこれがまあ、状況としてはこういうことだと。ですからまあ、安倍政権は信任されたと。結果として安倍政権は信任されましたってことですね。まあ、今回の選挙に関しては、もう私がとにかく細かく論じることはまあ控えようと。まあ、いくらでもね、論じている人がいっぱいいて、それに対して、まあそうだなと私も思っているような状況ですので、特に言いません。とにかく、まあ私が言いたいのはですね、政治というのは、国民の繁栄なんですね。政治は国民の繁栄なんですよ。政治は国民の鏡なんです。だから、自公が圧倒的多数であるということは、自民公明的な思想の国民が非常に多いっていうことなんですよ。今、あれですね、安倍さんは、まあ、新自由主義で自己責任論っていう感じしますでしょう。なんでああいう総理、まあ、新自由主義で自己責任論っていう、まあ、思想を持ったそういう総理大臣が、なぜ、そういう総理大臣なのかと、まあ、そういう人が総理大臣になっているのかというと、まあ、国民の大半が新自由主義が好きで自己責任論が好きだからなんですよ。新自由主義が好きで自己責任論が大好きという人間が多いから、安倍さんみたいな人間が総理大臣をやっているんだよってことですね。ですからですね、これ、こういう国民の意識っていうものが変わっていかなければ、これ政治というものも変わっていきません。国民の意識が変わらなきゃ政治も変わっていかないんです。10年経ったって100年経ったって国民が変わらなきゃこれ何にも変わんないですよ。じゃあどうすればいいのかと、どうすればこれ政治を変えることができるのかというと、まあ、草の根運動っていう言い方しますけれども、まあ、我々国民がですよ、政治家ではない我々普通の国民が、自分の友人とか知人とかにですね、自分が正しいと思っていることを、普段の会話の中で伝えていくってことですね。普段から。俺はこの政治についてこう思う。俺はこの自己責任社会というものをおかしいと思うとか、そういうようなことをですね、自分の友人、知人の中で話をしていくっていうことが、すごく大事だと思います。別にそれリアルじゃなくてもね、ツイッターとかブログであっても構いませんので、とにかくそういう場でもって、主張をしていって、やっぱりこの草の根のですね、草の根の運動っていうのをやっていかなければ、政治が変わることはないというふうに思うんですね。政権交代することはないだろうというふうに思います。政権交代したとしても、おそらくね、元の木阿弥で、またいつかまた、自公政権が誕生してしまうんじゃないかなというふうに思います。まあ、政治の話はこの辺にしたいと思うんですけども、まあ、最後にですね、この私の理想とする形はですね、次の総選挙で立憲民主党を中心とした政権交代が起こってほしいなと。うん、まあ、 立憲民主党っていうのはまあ私好きなんでね、この政党を中心とした政権交代が起きたらいいなというですね、まあほんわかした、まあ夢は持っております。というわけでですね、本論に入りたいと思いますね。恐怖と不安のメカニズムっていう話をしていきたいと思います。恐怖と不安のメカニズムなんだけども、恐怖と不安とかってこれどういうふうに、どういうふうに違うのかっていうと、まず不安というのはまだ差し迫ってないんですね。不安というのは差し迫っていないと。まあ、漠然としているというほどでもないんですけども、それに限らないんだけども、まあ、漠然とした不安もあれば、すぐ目の前にですね、すぐ目の前に、危機が迫っている時もの不安もあるんですけども、まだその危機が自分に対して完全に危機に飲み込まれていないと。完全に危機に飲み込まれているわけじゃないぞっていうのは、これが不安ですよね。完全に危機に飲み込まれてしまったっていうのは、これ恐怖ですよ。ね、完全に危機迫ってしまったっつうかね、その危機のこの最中にあるっつうか、だからこの火事で言うと、火事がですよ、ね、2軒先、3軒先の家が燃えてる、これは不安ですわね。ところが、火が自分の家に燃え移ったっていうのは、これ恐怖ですよね。これが不安と恐怖の違いである。というふうに思っております。まあ、それぐらいの違いであってね、まあ、不安と恐怖というふうに、一つにね、不安恐怖というふうに一つにですね、縮めて、喋ってもいいと思います。さてですね、不安と恐怖というものがですね、日常的に起こっているっていうか、不安と恐怖に日常的に支配されている状況ってあるんですよね。常に不安である、常に恐怖であるというのが日常的に起こっていると。24時間起こっているってことなんですよ。このですね、不安恐怖症、まあ私が名付けた不安症っていうものがですね、1週間以上続く場合はですね、これ、おそらくですね、心臓病になったり、ね、いわゆる心筋梗塞ですね、心筋梗塞になったり、脳卒中になったりする可能性があるんで、非常に危険だと。まあ、命の、ちょっとね、命の問題に発展してくる可能性があるんで、1週間以上続いたら、自己治療っていうものを、これから私自己治療の仕方言いますけれども、それをちょっと諦めて、精神科に行ってみてください。です。まあ、精神科に通いながら自己治療するっていうね、まあ、そういうようなやり方にした方がいいと思います。とにかく、まあ、とりあえずそういうことをですね、前提にしてお話をしてみたいと思います。で、不安と恐怖というものにですね、日常的に支配されているという状況はどういう状況かというと、脳の扁桃体がですね、これ暴走してるんですね。脳の中に扁桃体というね、そういう部門、そういう部分があるんですね。扁桃体という部分があるんですけども、これがいわゆる興奮状態を作り出すんですね。で、この扁桃体が過活動していると、常に活動していて、で、その活動が停止しないってことなんですね。で、我々はもともと動物ですね。しかもこの草食動物でしょう。で、いわゆるこの虎とかですね、ライオンとかに追われていたと。まあそういうような、あれですよ、ご先祖様ですよ。 で、その頃のですね、脳の状態を、人になってからもですね、今現在においても、未だに、残っているっていうか、その脳の反応がですね。で、点滴に襲われてしまうとどうなるのかっていうところ、扁桃体が活動するんですね。で、興奮状態になると。これで、交感神経が働くっていうことですね。だから常に何て言うんでしょうか、トラやですね、ライオンに追っかけられているような感じがすると。これを不安恐怖症という状態なんですね。これが不安恐怖症という状態なんですね。で、危険を感じているってことですね。何らかの危険を感じていると。心臓の動機がですね、ドクドクドクドクドクドクドクドクってね、心拍数が非常に速くなって、また風邪をひいたような悪寒をするんですね。悪寒ってありますね。ゾワゾワゾワーってやつ。だから、両腕だとこの両腕がゾワゾワゾワゾワゾワーってして、鳥肌が立ったような状況になって、しかも両腕に力が入らない。指先にも力が入らない。こういうね、ゾワゾワして、もうとにかく両腕がゾワゾワして落ち着かない。これがですね、この緊張状態の特徴なんですけども、これなんでこうなるかっていうと、こういう緊張状態にあるっていうのは、要するに、トラやライオンに追っかけられている状況ですね。で、悪寒を化するっていうのはどういう状況かっていうと、血流量が減ってんですわ。血の流れが悪くなってるんです。血の流れが悪くなってるとどういうメリットがあるのかというと、虎とかライオンに噛みつかれた時に出血が少なくて済むってことなんですよ。あんまり出血しないで済むんですわ。だからわざと血流量を少なくさせてるんです。脳の働きとして。そうすることによって出血を減らしているんですね。だから緊張すると悪寒がするんですね。またこの不安恐怖症の状態の時には、副交感神経がもうほとんど働きませんので、夜も熟睡できないですね。プラス思考とかもう全然できない。プラス思考なんて全然できない。もうマイナス思考しかもう出てきません。もうマイナスにマイナスを重ねたような思考ですよ。悪い方にしか考えないっていうかね。極端に悪い方にしか物事を考えなくなってくる。これでですね、ここが問題なんだけれども、病的にこのような状況になるというのは一体どういうことなのかっていうことですよ。病的にこのような状況っていうのは一体どういうことなんだろうかと。例えばですよ、虎やライオンがですよ、常に自分の部屋の中にいる状況だったら、病的じゃないですよね。現実の恐怖ですよね。そうなると、不安恐怖症ではないですよ。不安恐怖ですよ、ただの。だって、自分の家の中に虎やライオンがいるんだもの。それがペットなら別だけど、ペットじゃなくて、腹すかれた野生の虎やライオンがもし自分の部屋にずっといてごらんなさいよ。それと共存しなさいって言われたら、これはもう病気ではなくて、ただの不安恐怖ですよね。だから不安恐怖症ってなると、不安恐怖症ってなると、これは病気なんですね。これで、ある人はですよ、この不安恐怖症は完全に妄想であるっていうんですね。完璧に妄想の類であるというふうに、断言している人がいるんですけど、これは大間違いですね。大間違いです。そういうカウンセラーみたいな人がいるんですけども、心理カウンセラーの人が。でも、それはもう大間違いですよ。正しく言うと、不安恐怖症は一部は妄想。それして一部は現実なんですよ。だから全て妄想であるとかっていうんじゃなくて、一部は妄想です。で、一部は現実なんですよ。で、例えばですよ、 昔のドラマでですね、山口百恵が主演のですね、ドラマがあったんですけども、子供の頃に火事にあった、そういう少女がですね、大きくなったらですね、赤いものをことごとく怖がるっていうね。だからもう赤いものがものすごく怖いんですね、その山口百恵ですか。で、なんで赤いものが怖いかっていうと、昔火事を経験したことがあると。実はそのトラウマによって赤いものが怖かったんだ。ちゃんちゃんっていう、そういうドラマがあったんですけども。で、火事が怖いっていうのはこれは正常ですね。だって火事は怖いわね、誰だってね。ただ、赤いものが怖いっていうのは、これは妄想ですよね。で、このドラマは、赤いものを見たときだけ怖くて、別にそれ以外の場合は安心を感じていると。別に怖くもなんともないと。赤いものを見たときだけ怖いんだけれども、もしですよ、もしこれが24時間どこにいようが何をしていようが、とにかく不安と恐怖に支配されるようになってしまったら、これは本当にやばい状態ですね。これが不安恐怖症ということです。これが不安恐怖症ということですね。だから火事はいつ起こるかわからないからね。だから火事への恐怖を抱くのは当然なんだけれども、しかし24時間火事に怯えて暮らしていれば、もうこれはもう完全に病気ですね。ほとんどの人は火事になったらその時に対応すればいいと思ってるんですよ。ところが、この不安恐怖症の人は、そういう考え方を持てない。ああ、やばい、火事になったらどうしよう、火事になったらどうしようって24時間考えていて、冷や汗をかいてやる。かいている。そういうような状況なんですね。ですから、完全に妄想じゃないんですよ。一部妄想、一部現実。火災が起きるかもしれないっていうのは、これは現実ですよ。でも、それに怯えて、24時間、恐怖を感じ続けるっていうのは妄想だってことですね。でですね、いじめっていうのがありますね。学校のいじめっていうのが。で、第三者から見たら、これさほど、これいじめっていう状況かよっていう場合ってありますわね。本人はものすごいね、悩んでんの。本人は自分がものすごい凄まじいいじめを受けていると感じてるんです。でも第三者から見ると、そうでもないだろうっていう、そういういじめっていうのがありますよね。例えばからかいとかね。本人のキャラクターをからかうと。で、からかってみんなで笑う。ね。茶化すとかっていうね。茶化してるとか、いじるとか。いじるいじられるってテレビでよく言うでしょう。だから、それと同じように本人のキャラクターをいじるんですね。そのいじめられっ子というふうに言われる人たちがですよ。本人にね、いじめられっ子と思われている人たちは、いじる。本人のキャラクターをいじると。これが毎日のように続くと。そうするともう本人のプライドがズタズタに傷つけられて、で、死にたくなってくると。で、場合によってはそれで死んでしまう。そういうようなね、ことってありますよね。これ次元が違いますよ。あえて次元が違う話ですけれども、電通の社員だった高橋まつりさんって自殺された方いますよね。これ、過労の末に自殺と、100時間以上の残業をやっていて、で、クリスマスの日に、ビルから飛び降りて自殺された高橋まつりさんという方がいますけども、この方もね、上司から女子力がないって言われたらしいんですね。で、それについて傷ついたというね、そういうノートにそういうことが書かれているんですけれども、女子力がないとかって言われたのは、おそらく私の想像ですけども、高橋まつりさんはおそらく女子力があったと思うんですね。で、おそらく可愛い、写真で見る限り可愛い、 とてもかわいい。とてもかわいいからおそらく残業付き合わされたんでしょう。まあ、そういうケースだと思います。だって、おっさんがですよ。まあ、野郎だけがですよ。だらだらだらだら残業やってたって面白くないもの。ところが、そこに若い女の子が付き合って、残業付き合ってくれたら、やる気も出るじゃないですか。おそらくそういうことだと思いますね。で、お前女子力ねえなっていうのは、あれですよ、あれ。逆ですよ。小学生がですよ。自分の好きな女の子に対して、お前ブスだなっていうのと同じですよ。だから上司がお前女子力がないなっていうのは、おそらくそういうことですよ。逆の意味ですよ。ところが、まあ本人はね、ものすごく気にしてしまったっていうことですよね。まあ人前で言われたのかもしれないですね。そしたらまあそれがすごいストレスになったと。特に疲れてる時だから、そういう言葉がずさっと突き刺さったと。それもまあ自殺の一つの原因になってしまった。だからですね、まあ人間の心っていうのはね、ものすごい、デリケートなもんなんですよ。だから他人から見たらね、まあ別な評価を下す、まあ大したことないじゃんとかさ、大したことねえよとか、あいつそんな大げさな考え方でお前にそういうこと言ったんじゃねえよとか、ちょっといじられただけでしょとか言うかもしれないけれども、本人にとってはものすごいね、ものすごい状況に自分が置かれているというふうに感じるんですね。で、不安とか恐怖っていうものがですね、まあそれによって、絶え間なく起こってくると。だから不安恐怖症になっていってしまうんですね。なんか喋り方があれですけどもね。スムーズにいきませんね、今日はね。あ、今日もか。ですから、まあ、こういうですね、ちょっとしたことでもですね、例えばこの後で話しますけれども、HSP っていうね、人の場合はですね、不安や恐怖を感じやすくなる、ね。不安や恐怖を感じやすくなる。それで絶え間なく不安や恐怖が続くようになる。まあ、不安恐怖症ですね。で、やがて不安や恐怖が絶望に変わるときがあるんですね。解決されないと。解決されないと不安や恐怖が絶望に変わるときがあると。そうすると、まあ人は、まあ自ら命を絶ってしまうってことですね。だから不安や恐怖が絶望に変わると、人というのはまあ自ら死んでしまうんだよっていうのは、これはまあ、しっかり覚えておかなきゃいけないと思いますね。自分自身のことのみならず、自分の周りの人を見てですね、こういう状況の人がいたら、非常に注意してあげなければならないと思います。で、まあ、さっきちょっと触れましたけども、敏感な気質っていうのがあるんですね。これ前回の、番組で言ったんですけれども、HSP っていう、そういうやつです。これ、ハイリーセンシティブパーソンっていうんですわ。ハイリーセンシティブパーソン。これを略して HSP っていうんですね。これは先天的に敏感な気質を持っています。先天的に敏感な気質を持っていると。この HSP に該当する人は、5人に1人というふうに言われています。ね。だからすごく感受性が高いです。だから色とか音とか、そういうものにものすごく反応しやすいんです。あと他人の怒鳴り声のようにですね、ものすごく反応します。だから職場でもってね、怒鳴り声を上げる上司とかっているでしょう。だからとてもそういうところではやっていけないですね。ですからこの HSP って感受性が強いから、だからすごくショックを受けやすい。ちょっとからかわれただけなのに、ものすごいいじめを受けたように感じてしまう。また会社でもですね、まあ、上司がちょっと強い、 喋り方、丁寧でない喋り方をする人だと、まあ、それだけでパワハラというふうに受け止める。まあ、そういう人が多いんじゃないかなと。で、まあ、この不安恐怖症というところと、まあ、どうつながるかなんですけども、この HSP が必ずしも不安恐怖症になるわけではないです。HSP って言っても、まあ、大なり小なりだし、すべての HSP の人間が不安恐怖症になるわけじゃないけれども、不安恐怖症になった人間、不安恐怖症になる人間が、HSP である可能性ってすごく高いと思います。ですから、自分が不安恐怖症になったら、自分自身はもしかしたら HSP なんじゃないかっていうのを、ちょっと、考えてみた方がいいと思います。で、まあ、テストとかありますんで、インターネット上で HSP かどうかを調べるテスト。ですから、それでまあちょっとテストしてみて、あ、自分 HSP だなと思うと、ちょっと工夫ができます。で、どういう工夫ができるかっていうと、刺激をできるだけ少ない生活をするってことです。例えば、ホラー映画、こういうものは見ない。アクション映画、こういうものは見ない。とにかく血がビューッと飛ぶような映画は見ない。あと、まあ、サスペンス映画。これもなんかドキドキドキドキするからサスペンス映画とかもこれ見ない。あと激しい音楽は聴かない、ロックとか、あとベートーベンなんかも激しいですから聴かない。あとは部屋の色合いというものはできるだけ落ち着いた色にする。赤い色とかそういうものを避ける。で、部屋もできるだけ薄暗くしておいた方がいいです。まあ、一日中薄暗い家にいたらダメですけども、うつ病になりますから。でも部屋自体はなんとなく落ち着いた感じにした方がいいです。あまり明るすぎない方がいい。だから電球2本あったら1本抜いちゃうとか、そういうようなやり方をする。仏教の寺院っていうのはなんとなくそういうふうになってるはずです。仏教寺院ってあるでしょ。仏教寺院っていうのはすごく落ち着いてるでしょ。で、刺激が少ない構造になってるはずです。ですから、自分のね、家も、仏教寺院のような空間に変えてしまうと、非常に刺激が少なくて、このですね、不安恐怖症というものが軽くなると。それだけでもって、多少ね、軽くなる可能性があります。ね、まあ、外に出ちまったらね、なかなかそういう工夫っていうのができなくなるんですけれども、これではイヤホンでもっていい音楽を聴きながら、イヤホンでもって、まあ、電車に乗るとかね。そしたら周りの音とか聞こえにくくなりますよね。まあ、職場に行っちまったらもう本当にどうしようもないんですけれども、まあ、それでもまあ、なんか工夫できることがあれば何か工夫して、まあ、できればね、不安恐怖症の症状をできるだけで、軽くするということはできると思います。そういう対策ですね。HSP の場合ですね。あともう一つ、発達障害によって不安と恐怖に、支配されるということっていうのがあると思います。発達障害者っていうのは、例えば、環境の変化に弱かったりするんですよね。ですからですね、非常にストレスに弱いもんですから、発達障害者っていうのは、ですからこの不安恐怖症にもなりやすいってことですね。不安恐怖症にもなりやすいってことですね。まあ私自身もですね、まあ自分で思い当たるんだけど、私自身がまあ HSP で、それで、まあちょっと発達障害気味なところがまああるもんでね、子供の頃を振り返るとね。ですから、不安恐怖症になって当然だろうなというふうに思っております。またですね、過去に何らかのトラウマを抱えていると。非常に怖い経験をして、何らかのトラウマを抱えたら、まあ、それが起因になってですね、不安恐怖症になるという場合もありますね。まあ、この場合は、精神療法ですか。 ね、精神療法っていうと、まあ、薬物療法であるとか、あと、まあ、カウンセリングですね。まあ、認知行動療法であるとか、なんとか療法とか、いろいろありますけれども、そういう療法が、まあ、ピタッと当てはまると、不安恐怖症が、それで、まあ、解決すると、いうことが、まあ、あり得ます、ということですね。ですから、まあ、普通の人は不安恐怖症にならないわけですから。で、普通の人は不安恐怖症にならないのに、自分はなんで不安恐怖症になってしまったのかなって考えるっていうのはすごく大事なことだと思います。で、まあ大体の原因が分かれば、あとそれを人に相談するってこともできると思うんですよね。ということで、まあ、今43分ぐらいですけども、どうですか？聞いていただいて、面白いですか？ この話。聞いてて、ああ、辛いなーって、ちょっと聞きづらいなーとかさ、うわー、疲れたなーとかと思ったら、もうここでちょっと止めて、ください。で、またですね、日を置いて、また聞き直すとか、してください。無理してですね、全部聞こうとかね、しなくていいですから、全然自分のですね、精神状態に合わせて、聞いていただければいいなというふうに思います。で、何言ってか分かんないと思うんですね。音声だけですから。ですから、いずれですね、いつになるか分かんないですけども、私ちょっと本に書こうかなと思ってましてね。紙の本じゃなくて、今、電子ブックとかって、作れますんでね、誰でも簡単に。そういう形でちょっとこの本を書いて、で、スマホでね、通勤しながらですね、パッパッパッと指でめくってみたいな、スマホで読めるみたいな、そんな本をですね、いずれ書こうかなと思っております。それは、いつになるかわからないんでね、ちょっとお待ちくださいって感じですけども。ではですね、こっから本題なんですわ。こっからメインの話なんですね。いよいよ核心なんですけども。要するに自己治療法ですね。自分で治療する方法です。医者に頼らずに自分で治療する方法。さっき言いましたように、1週間以上ですね、不安恐怖症の症状が続いているのであるならば、これは、精神科に行った方がいいです。心療内科とかじゃなくて、精神科です。心療内科でも、別に普通の精神科の内容も見てくれるよってよく言いますけど、基本、心療内科は、体に現れた、ね、心の病気が原因で、体に、例えばこの帯状疱疹みたいなものが出てきたとか、頭痛がするとか、そういうようなものに対して対応するのが心療内科ですから、基本内科なんです。だから、精神病の場合はですね、本当に精神科に行くのがベストだと私は思います。ですから、専門の精神科にですね、これぜひともですね、行ってください。1週間以上続くんであるならば、非常に、危険信号が伴っていると思います。で、1日2日ですね、例えばこの緊張状態がなかなか取れないと、どうしたらいいだろうと思うときにですね、今から話すようなことをやってみてください。でですね、まずですね、全部で5つあるんですね。やり方としては。まず、1つ目。まず1つ目は肉体的にリラックスをさせるってことですね。肉体的にリラックスをすると。で、肉体的にリラックスすることで、不思議とですね、精神的な不安や緊張も和らいでいくと。例えば、いろいろあるんですけども、ぬるい風呂に長時間入ると。ぬるい方がいいです。そこに長時間入る。と、何らかの体操をすると。適当な体操でいいと思います。自分、 自分流の、我流の適当な体操、適当ストレッチをやると。体操やストレッチをしてみると。で、あと深呼吸をすると。深呼吸。自分の部屋の中でもいいです。ね。深呼吸すると。で、散歩をする。ね。散歩をする。散歩をして、空気のいいところで深呼吸をすると、なおさらいいですね。あと、まあ、ゆっくり寝ると。基本的にゆっくり寝ると。まあ、ゆっくり寝るとかって言われても、まあ、不眠症になってる人もいると思うんですね。寝れなくなりますからね。不安恐怖症の場合は。その場合は、とにかくゆっくり横になってればいいんですよ。ゆっくり横になりながら、深く呼吸をすると、意識的にですね、深く呼吸をするようにすると。ゆっくり深く呼吸をするようにすると。で、まあ、自分がリラックスできる音楽でも流しといてください。YouTube でもね、よく、ね、眠れる熟睡用の安眠用の音楽とかってあるでしょ。2時間ぐらいの。ああいうものを流すとかね。そうしながら、体をゆっくり横にして、落ち着けていれば、まあ、体は休まりますからね。あと、ホットミルクを飲むとかね。寝る前にホットミルクを飲むとかするとですね、すごく落ち着くと思います。で、寝やすくなると思います。この辺がですね、体がこうリラックスする方法ですね。で、これをですね、この一番目の方法を、まあ仏教では治水火風空ってよく言うんですけども、治水火風空、これは宇宙の、構成要素。宇宙の構成要素を治水火風空という5つの元素で分けるんですね、仏教の場合は。で、まあこれにですね、ちょっと対応させて、この1つ目の肉体的にリラックスさせるということを、治と。治水火風空の治ね、大地の治というふうに、当てはめたいと思いますね。記号として当てはめたいと思いますね。で、仏教ではこの治っていうのは、これ肉体を意味するんですね。治というのは肉体を意味すると。大地の治ですね。で、二つ目ですね。二つ目は、自分がリラックスできる雰囲気の場所に身を置くということですね。リラックスできる場所って、まあ、大体誰でもあるじゃないですか。あ、ここに行ったらリラックスできるなっていうのはあるじゃないですか。でもそういう場所に行ってみると、まあ、不安恐怖症っていうのは、どこに行ったって緊張感が取れないんですけれども、まあ、こういう場に行ったって、まあ、完全には取れないんだけども、少しは不安感が和らぐというのはあると思います。少しは不安が和らぐと。ほんと少しで構わないんで、そういうところに行って、緊張を和らげていくと。もう一発で不安がなくなりましたみたいなことっていうのはもうめったにないことなんで、だから少しでも不安を和らげるっていうのは目的ですので、この自己治療法の。ですから、まあ、少しでもですね、癒せるようなところに行くと。例えば、私だったら神社に行くとか、ね、神社に行くと私ほっとするんで、神社に行って少し境内で15分ぐらい佇んでるとかね、北海道神宮みたいな大きな所に行ったらですね、まあ、歩くだけでも数十分かかりますんでね、そういうところに行ってみるとか、あと少し、低めの山にハイキングに行くとかね。あまり高い、ストレスのかかるような高い山に登る必要性ないですよ。低めのね、小学生がと、あの、遠足で行くような低い山に行くとか。あと、好きな人と過ごすとかね。あと、喫茶店に行くと。お気に入りの喫茶店に行くと。少し照明の暗いね。なんか静かにジャズでも流れているような、そういう喫茶店に行って本を読むとかね。あと、好きな音楽を聴く。ね、好きな音楽を聴くと。このようにですね、リラックスできるようなところに、自分の身を置くというところ。これを、水と。
治水化風空の水というふうにしたいと思います。さあ、まあ、先ほども言いましたけれども、どのような状況の中にあっても、不安恐怖症の場合は、なかなかこれが静まってくれないんですね。何をやってもですね、不安と恐怖というのが消えていかないんですね。映画を見ても、映画なんかもう到底、集中できないし、音楽を聴いたって、いつもならば心地よく聞けていたはずの音楽がですね、全然心に染みてこないと。これがまさに、不安恐怖症ということなんですね。まあ、これは先ほど申しましたけれども、脳の扁桃体が興奮しているという状態なんですね。まあ、ちょっと余談なんですけども、子供の頃にいじめを受けるとどうなるかというと、扁桃体が大きくなってしまうと。大きくなったまま成長するんですね。40歳になっても50歳になっても、扁桃体が大きくなったままなんですね。扁桃体が大きくなると、わずかな刺激であってもですね、恐怖や不安というものを感じやすくなるということなんですね。ほんのちょっとしたことですね。だから、例えば怒鳴り声にも満たないような、なんていうか、ちょっとした、低音でもって、おばばばって言われるようなことでも、なんか自分がすごく叱られたような気分になっちゃうとかね。だから、電車の中に乗っててね、すごいなんか声の低い、おっさんがですね、喋ってるのを聞くだけでもですね、なんか自分が叱られているような気がするみたいな。それがいわゆるですね、まさに、脳の扁桃体が大きくなっていると、自分の脳の扁桃体が人よりも大きいということの、これ、証拠なんですね。ですから、まさにいじめというのはですね、精神的な殺人行為であるというふうに、言えると思います。相手を発達障害にさせてしまうんですね。これが、いじめというものなんです。まあ、こうなった場合は一体どうするのかということで、非常に、扁桃体がもう大きくなってしまっているんでありまして、で、それを小さくしていくにはどうすればいいかと。まあ、当然それ、重要な課題になってくると思いますね。これ、学術的に確立されているかどうかわからないんです。この扁桃体を小さくするということに関しては。ただ、これ私が考えるにはですね、刺激を受けやすいと。ですから、恐怖不安というのを感じやすいということですよね。これをですね、意識的に感じにくくすると。ですから、今、不安や恐怖を感じているというのは、私はこれは今、過剰に感じているのであると。過剰に感じているのであるから、これをできるだけ感じないようにしようと。ここで私が一つのね、キーワードを、提案したいんですけれども、無理やりポジティブと、無理やりポジティブという言葉をですね、キーワードをちょっと提案させていただきたいんですけども、これはどういうことかっていうと、無理にでもポジティブに考えるってことですね。無理にでもポジティブに考えると。具体的にはですね、どんな状況にあっても必ず良くなっていくと。必ず良くなる、必ず良くなると。実際はね、いろんなことがあって、なかなか良くなることってのは、難しいんですけれどもね。科学的に考えたら、世の中のすべてはマイナス方向に突っ走ってますからね。経済にしろ、道徳にしろ、何にしろ、すべて日本というのは崩壊に向かっていっているんですね。ただ、そういう現実をあえて無視して、無理やりポジティブに、無理やり根拠もなく良くなっていると頭に暗示をかけていくんですね。こういうふうにしない限り、こういう不自然な対応方法を取らない限り、扁桃体の興奮っていうのは休まらないと。で、扁桃体が興奮しなければ、扁桃体の過活動が停止しないと。で、扁桃体の過活動さえ停止すれば、扁桃体の役割っていうのはだんだんだんだん、扁桃体の出る膜がなくなってきますから、ですから扁桃体の肥大化っていうのは少しずつ、熱々の石がですね、少しずつ冷めていくような状態になっていくんじゃないかなっていうふうに思います。だからもう、無理やりポジティブ、よし、絶対良くなっていく、今後絶対に良くなっていくんだと、 根拠もなく思い込むっていうのが重要だと思いますね。ですから、まあ、さっきリラックスしているところに身を置くというような話をしましたけれども、無理やり、ポジティブに今後私の人生は必ず良くなっていくんだぞと思いながら、そういうね、リラックスできるような、ところに自分の身を置いたり、映画を見たり、音楽を聴いたりするときも、必ず良くなっていくんだって、自分に常に暗示をかけながら過ごしていくということが重要だと思います。それから、電車の中です、不愉快な、そういう人の声であるとかね、怒鳴り声に似たようなものを聞いて、でビクンと来たときも、そういうものをできるだけ受け流す、柳のようにですね、受け流すような、そういうもう無理やりの自分のコントロールというものをやっていかないと、なかなかこの不安恐怖症というのはなくなっていかないんじゃないかなというふうに思います。で、不安恐怖症というのは、このピークの時っていうのは、数日で収まって、必ず、反動があるんですね。それで収まるというのが通常ですね。例えば、会社に行く前までがすごく大変。例えば、土曜日、日曜日休みで、それで月曜日から会社に行くっていう時の、そのピークになってくるのが、その月曜日の朝なんですけれども、実際にこの会社に行ってしまったら、すっと、実際その場に行ってしまったら、なんとなく落ち着くっていうのが、これが、自然の脳の構造になっているんですね。ですから、ガーッとピークがあっても、どっかで落ち着くっていうのが不安恐怖症なんですけれども、そうであったとしても、やっぱり人よりかは常に不安恐怖っていうのは感じてしまうんですね。これが不安恐怖症であって、不安恐怖症の根治とかね、完全治療とかっていうのは、本当になかなか、難しいと思います。病的に本当にこれは医者の治療が必要だなっていうのは、もう手の震えが止まらないとか、とにかく体に出ている、不安と恐怖の反応が体に出ていて、下痢が止まらないとか、そういうようなことが1週間近く続いた場合は、これはもう精神科医に頼る必要性があるということ、それから到底就職ができないと、世の中が怖すぎて就職ができないと、いわゆるニートであるとか、そういう引きこもりですね。そういう状態に自分が陥ってしまうような感覚に襲われていると、実際そうなってしまっていると、全く面接にすら行けないぐらい怖いと、世の中が怖いということになると、やはりこれ精神科医の助けが必要になってきて、まあ、ある場合は本当に、医者をですね、うまく使って生活保護を受けるとかですね、あるいはそういう、なんて言うんでしょうかね、精神障害を抱えている人間がですね、訓練する、そういう、なんて言うんでしょうかね、ちょっとした仕事みたいなことをやるですね、一応訓練ということになっているけれども、そういう精神的なそういうトラブルを抱えている人がですね、集まってですね、みんなでなんか喫茶店みたいなことをやったり、パン焼いてみたり、まあ、そういうところに通ってですね、まあ、そこからですね、まあ、少しずつですね、まあ、社会恐怖っていう状況になってると思うんで、まあ、少しずつ社会に慣れていくというようなことが必要な場合もあります。ということで、じゃあ次、3つ目ですね。どうやってこの不安恐怖症を解決するのかっていう、この3つ目ですね。地水火風空で言うと、地水火の火の部分、これは一体何なのかっていうと、これは具体的な解決方法ですね。やっぱり具体的に解決しなければ、どうしようもないですね。例えばですね、あなたがですね、もしですよ、大型旅客機の、パイロット席に座らされて、それを操作しろと、操縦しろと言われたら、どうします？すげえ怖いでしょ。飛行機飛ばせと。あるいはもう飛んでる飛行機からあなたがそれをあなたの力で着陸させてくださいとか、着陸させてみなさいとかって言われたらすげえ怖いでしょ。ね。とにかく、 パイロットって常にそういう状況なんですよ。でも、あなたがいきなり操縦桿を握らされるよりかは不安や恐怖は少ないです。なぜ少ないかっていうと、そこに知識と経験があるからなんですね。勉強してるからなんです。だから怖さを感じないってことなんですよ。だから不安恐怖症の場合は、やはり具体的に知識と経験、対応方法を学習することによって、不安恐怖というのは軽減していくってことなんですね。だから自分が今、恐怖不安を感じている対象というのは一体何なのかということを明確にして、それに対する具体的な方策を取っていきましょうということが、これが三つ目のことなんですね。じゃあその具体論はどうなのかっていうと、まずは自分で、勉強するとか、自分で研究するとかってまず一つですね。あともう一つ、誰かに教えてもらうと。誰か能力のある人に教えてもらうとか。これが、もう一つの方策ですよね。ただですね、とにかく世の中怖いとは、ただ、とにかく人が怖いとか、本当にもう生きていくのが嫌でしょうがないとか、そういうような、もう、なんて言うんでしょうか、もう抜本的な、人生に対する不安恐怖という状況であるならば、これはもう、他の人の力を絶対にこれ借りるしかないです。それは精神科医であるとか、あるいは叱るべき、そういうことを一生懸命やってくれるアドバイザーみたいな人のところに行って、相談するということが重要かなと思います。ただ、よく精神科に行ってもですね、これ相性って本当にあってですね、相性というよりかは能力だと思いますけどもね、精神科医の。なかなかね、こっちの不安感を理解してくれる人が少ないと。つまり共感力を持っている精神科医って少ないですね。共感をしないようにしているということも聞いたことがありますけれども、いちいち患者に共感してると、参ってしまうと、精神科医の方が。だからできるだけ共感しないようにして、できるだけ、状況を聞いて、それで、じゃあ、あんたの場合はこういう薬飲んでね、で終わるような人が非常に多いみたいです。ですから、本当はその人が、のことに対して、ああ、そうだね、そうなんだ、それは大変だったね、で話を聞いてあげなければならないんだけども、なかなか、そういうことができない人が非常に多いし、また心理カウンセラーみたいな、そういうね、人、いわゆる無資格ですけれども、そういう人たちっていうのは、そういう心理カウンセリングを受けても、なかなかそういう人が未熟だったり、あるいはなんか、妙な、自分独自の価値観とか、そういうものを押し付けてくる場合がある。そうすると、全くこれが合わなくなっちゃうんですね。ですから、毎回ね、3000円とかのお金をですね、ポンポンポンポン、捨てていると。精神科医に通うために、毎回3000円ぐらいの金をポンポンポンポン、放り捨てているという状況になりがちで、それでいて変な薬なんか処方されている日にはもう、これは大変なんで、ですから、この精神科ということに関しても、これはよくよく考えなきゃいけないし、もしかしたらこの不安恐怖症っていうのはですね、そういう精神科にかかればなんとかなるという問題ではないのかもしれないですね。扁桃体の過剰な興奮なんで、それは先ほど話したように、できるだけですね、過剰に世の中のそういうものに対して反応しないという意識的な訓練をして、無理やりポジティブに物事を考えていくというやり方をすることが最も治療に近いのかもしれない。ただ、あまりにもその恐怖不安が大きくなりすぎて、体に不調が出ている状況の場合ですね、下痢が止まらないとか、あるいはもう変な汗が止まらないとか、そうなると、薬を処方してくれることによって、そういうものを抑えると。ちょっと頭がですね、 が暴走しているから、脳のそういう働きを少し止めるような薬を処方してもらうとか、そういうような部分で、精神科医っていうのは役には立ちます。また、うつ病を併発している場合が、結構ありますから、あなたはちょっと相当なうつ病ですねっていうことになったら、あなたは休職した方がいいですよ、仕事を休んだ方がいいですよとか、そういうようなですね、働きをしてくれる場合もありますね、精神科医の方が。本当に休職しなければならない状況の人っていますからね、精神的にもうつ病とかっていうね、そういうものになってくると。このうつ病と不安恐怖症っていうのは一体なんで、不安恐怖症の人っていうのは大なり小なりうつを抱えてますから。うつっていうのはもう感情的にこう感情が硬直しているっていうかね、体が緊張しているようにも心が緊張していて、もう心の自由発達度がもう極度に失われている状態なんで、まあこうなってしまいますとね、自殺とかっていうね、部分とも関わってくるんで、まあ自分でこの放置しないで、まあ医者を頼るっていうのは重要かなと思います。ということで、とりあえず前半終了しまして、続いて後半に行きたいと思います。